戦後80年、未来へつなぐ平和への誓い。広島平和記念式典参加中学生20人の思い。学校教育課、電話 22-7883、ファックス 23-8641。 8月6日、広島市で開催された平和記念式典に、伊勢市から市内10校の中学生代表20人が参加しました。前日には、平和記念公園で千羽鶴の献納や被爆証言講話の受講、資料館などの施設見学を行いました。式典に参加した中学生の報告と感想を掲載します。感想文全文は、市のホームページに掲載します。写真が5枚あります。1枚目、原爆ドームの前で、皆さんが並んでいる写真。千羽鶴献納の写真が2枚あります。2人の生徒さん、各2組千羽鶴を見ています。4枚目、原爆死没者慰霊碑。5枚目、被爆証言講話を聞く、講師、田中聡さん。写真終わり。桜浜中学校、早川玲香さん。戦争のことは授業やテレビ、動画などを通して大まかには知っていました。しかし、実際に広島平和記念式典に参加をしたり、被爆証言講話を聞いたりして初めて知ることや、そこでしか感じられないものがたくさんあり、とても良い経験になりました。奥田のぞみさん。以前の私は核兵器に対してどこか遠くのこと、昔のことのように考えていました。しかし、私は今、核時代を生きているということを実感し、このままではいけないと気づくことができました。だからこそ、この貴重な経験を無駄にせず、しっかりと周囲にそれらを伝えていきたいと思います。五十鈴中学校、中野桃香さん。広島では平和の大切さや戦争と原爆の恐ろしさをしっかり学ぶことができました。戦争によって傷つき、悲しい思いをした人がたくさんいます。そんな人々の思いを忘れず、二度と核の悲劇を起こさないためにも、現地で見て学んできたことを周囲に伝え、平和を大切に思う人が増えるように行動します。吉田葵さん、私が広島訪問で学んだことは、この世界から核を廃止する必要があることです。当たり前だった日常が、たった一つの原子爆弾によって壊された話を聞き、そんな悲劇が二度と起きないように行動していく必要があると思いました。自分ができることを考え実行します。二見中学校、矢吹桃香さん。当時から残る二つの川と原爆ドームを目の当たりにし、原爆の恐ろしさや悲惨さに心が苦しくなりました。平和な世界を築くため、この広島での経験を次の世代へ伝えていくことが私たちの使命です。このような悲惨な出来事を二度と起こしてはならないと強く思います。宮西美里さん、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑に刻まれた、安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬからの言葉を見て、戦争という過ちを二度と起こしてはいけないと強く思いました。私たちにできることは、ピースメッセンジャーとして事実を周りの人にしっかり伝え、平和や命の尊さを理解することだと感じています。小畑中学校、中西空さん。原爆のこの像に各学校で作った世界平和や原爆、戦争に対してのそれぞれの思いが込められた千羽鶴を献納しました。献納する場所は、たくさんの千羽鶴で埋め尽くされ、国内外からたくさんの人が訪れていました。二度と 恐ろしい原爆の悲劇が繰り返されないように願いを込めて、原爆のこの像にある鐘を鳴らしました。島田理央奈さん、核兵器の恐ろしさ、戦争の恐ろしさを知っている人が減少してきている今、私たちが多くの人に核兵器がどれだけ残酷なものだったのか、戦争がいかに今ある幸せを奪ってしまうものなのかを伝えていく必要があると思いました。また、核廃絶について考え、行動する必要があると感じました。みその中学校、北美穂さん、原爆ドームはコンクリートや鉄の部分が溶けて曲がっていました。私はその残骸から原爆の悲惨さや平和の大切さを感じました。二度と繰り返さないために広島で学んだ原爆被害の悲惨さや平和の尊さについて伝えていこうと思いました。山下陽太さん、被爆者が後世に思いを語り継ぐことを優先したことが、原爆ドームを世界の核兵器廃絶と人類の平和を求める誓いのシンボルにしたのだと思いました。原爆ドームについて学んできたことを世界の未来につなげていきたいです。倉田山中学校、畑中美久さん、田中聡さんは1歳5ヶ月で被爆されました。覚えていることが少ない中、とても詳しくお話ししてくださいました。被爆当時の混乱や苦痛がとても想像できて、本当に心が痛みました。戦争で失われた命を無駄にしないために、私たち一人一人が平和や戦争について後世に伝え続ける必要があると思いました。中村美咲さん、被爆者の方々の大変さや恐怖などたくさんのことを学びました。被爆された方々が年々少なくなってきているからこそ、これから私たちが平和を守る思いを強く持ち、原子爆弾の恐ろしさや当時のことをできる限り多くの人に伝えていきます。厚生中学校、城山夏目さん、平和記念資料館で実際の写真や映像を見たことで原爆の恐ろしさや残酷さを実感することができました。家族と平和に暮らせることのありがたさを改めて感じました。平和の尊さと核の恐ろしさをもっとたくさんの人に理解してほしいと思いました。中西来希さん、私が印象に残っているのは亡くなった方々の最後の言葉です。中にはまだ幼い子供たちの言葉もありました。その情景を思い浮かべると胸が痛くなりました。戦争を二度と繰り返さないために私たちがその悲惨さを語り継いでいきたいです。伊勢宮川中学校、西田あずみさん、式典に参加したことで平和を願う広島の心をたくさんの人に伝えていきたいです。仲間と共に平和文化を広げることが私たちピースメッセンジャーの使命であり、核兵器のない世界の恒久平和へ向けた一歩であると強く思うようになりました。前田瑞希さん、原爆投下の時刻、午前8時15分に平和の鐘が打ち鳴らされ、学校を代表して亡くなった方への黙祷を行いました。平和記念式典の厳粛な雰囲気から、世界中の多くの人が心から平和を願っているのだと改めて実感しました。港中学校、森七海さん、広島平和記念式典に参加し、平和への誓いを聞いて、行動をためらうのではなく、自分にできる思いやりのある行動が平和につながることを学びました。ひとごととせず、学んだことを多くの人に伝えていきたいです。中北きなりさん、式典に参加し、子ども代表の小学生が何度も使った、 語り継ぐ、話すという言葉に心を打たれました。被爆者が少なくなる今、あの悲劇を風化させないためにも、私たちが関心を持ち続け、次の世代へ伝えていく責任があると感じました。木田中学校、竹内亜子さん、証言講話を聞いて被爆の実相を学びました。この経験を生かし、戦争の恐ろしさ、平和の大切さを皆さんに伝えていきたいと思います。そして、戦争をなくすために私たちにできることは何かを考え、行動に移していきたいです。藤原レオさん、全国子ども平和サミットでは、戦争当時の写真やイラストなどを見ました。テレビだけでは感じられない戦争当時の様子や恐ろしさを身近に感じました。被爆者の証言を聞き、二度と戦争を起こしてはいけないという思いを強く感じました。それぞれ皆さんの写真があります。